こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ザ・コピーライティング、金の金銭に触れる言葉の法則は、米国の広告人ジョン・ケープルズによる古典的コピーライティング書を元にした実務書である。中心にあるのは広告文はひらめきや微分ではなく、反応を測定しながら改善できる技術であるという考え方だ。本書はダイレクトレスポンス広告の経験に根ざし、見出し、訴求、具体的なベネフィット、証拠、行動喚起、テストの方法を体系的に扱う。出版時代は古いが、読者の注意を得て関心を深め行動へつなげるという課題は現代のウェブ広告、メール、ランディングページにも通じる。目的は言葉の装飾ではなく、顧客が反応する理由を見つけるための実践的な判断基準を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、広告を感覚ではなく反応結果で検証する科学的コピー感。本書の最大の特徴は、コピーライティングを才能や好みの問題ではなく測定可能な実験の対象として扱う点にある。ケープルズはどの表現が売れたか、どの見出しが反応を得たかという実際のレスポンスを重視し、広告の良し悪しを会議室の印象では判断しない。これはダイレクトレスポンス広告の思想と深く結びついている。広告の目的が認知や雰囲気作りだけでなく、資料請求、購入、問い合わせといった明確な行動であるなら結果は比較できる。本書が繰り返し強調するテストの発想は、一つの正解コピーを当てに行くのではなく、複数案を市場に問う姿勢である。現代の AB テストや広告運用にも近く、媒体が紙からデジタルに移っても有効性は残る。重要なのは書き手の自信より顧客の反応を優先することであり、この姿勢が本書を単なる表現技法集ではなく広告改善の方法論にしている。次に、見出しを広告全体の成否を左右する入り口として設計する。本書では見出しが特に重視される。理由は単純で、本文がどれほど説得的でも、見出しで注意を得られなければ読まれないからである。ケープルズの考え方では、見出しは気の利いた言葉遊びではなく、読み手に自分の問題や欲求と関係があると即座に判断させる装置である。したがって、ニュース性、利益、好奇心、官敏さ、具体性などを組み合わせ、読み進める理由を明確にする必要がある。特にダイレクト広告では、見出しは商品名を飾るためではなく、読者の注意を選別し、見込み客だけを本文へ導く役割を持つ。ここで重要なのは、派手さより関連性である。万人に面白い表現より、特定の悩みや願望を持つ人が立ち止まる表現の方が成果につながりやすい。本書の見出し論は、検索広告のタイトル、メール件名、SNS 広告の冒頭文にも応用できる。読まれる前に理解され、理解される前に自分向けだと思われることがコピーの第一条件として示されている。さらに、収入、節約、健康、不安解消など基本欲求に基づく訴求軸。ケープルズは効果的なコピーが人間の根本的な関心に触れていることを示す。代表的な訴求として、収入を増やす、お金を節約する、老後の安心を得る、健康になる、仕事で成功する、名声を得る、脂肪を減らす、家事を楽にする、心配を解消するといった領域が挙げられる。これらは時代や媒体が変わっても消えにくい欲求であり、商品説明を顧客視点へ変換するための軸になる。重要なのは、商品機能をそのまま並べるのではなく、それが顧客の生活上のどんな利益や不安軽減につながるかを示すことだ。例えば、高性能という表現だけでは弱いが、時間を節約する、失敗を減らす、将来の損失を避けるといった意味に翻訳されると訴求力が増す。本書の価値は、欲求を煽ることではなく、顧客がすでに抱えている関心に広告を接続する方法を示す点にある。これによりコピーは説明文から提案文へ変わる。そして、抽象的な美事例句より事実、数字、具体的ベネフィットを優先する。本書は説得力のあるコピーには具体性が必要だと説く。単に優れている、便利である、信頼できると述べても、読者は判断材料を得られない。そこで重要になるのが、事実、数字、条件、結果、手順、使用場面などを用いてベネフィットを具体的に見せることだ。数字は万能ではないが、曖昧な形容詞よりも比較や想像をしやすくする。事実は主張の裏付けになり、読者の疑いを減らす。ケープルズのコピー感では、広告は文学的な印象を残すためではなく、読者が自分にとって価値があるかを判断できる情報を与えるためにある。そのため、文章は華やかさよりも明瞭さを優先する。特に高額商品、専門サービス、見込み客の不安が大きい商品では、具体的な根拠が購入前の心理的障壁を下げる。本書のこの原則は、現代のランディングページ、ホワイトペーパー、セールメールでも重要である。強いコピーとは大げさな言葉ではなく、顧客が納得できる具体的な理由を備えた言葉である。最後に、読者を行動へ導く構成と改善サイクルを重視する実務性。本書は見出しや表現だけでなく、 読者を行動へ導く広告全体の流れにも関心を向ける。見出しで注意を得た後、本文では問題の提示、利益の説明、証拠の提示、不安の軽減、申し込みや購入への案内を組み立てる必要がある。特にダイレクトレスポンスでは、読者が次に何をすればよいかが曖昧だと反応が落ちる。したがって行動喚起は単なる締め言葉ではなく、広告の目的を実現するための設計要素である。また本書の実務性は一度書いて終わりにしない点にもある。見出し、オファー、本文、価格提示、申し込み方法などを変更しながら反応を比較し続けることで広告は改善される。これはコピーを作品ではなく運用対象として見る考え方である。現代のマーケティングではクリック率やコンバージョン率など測定指標が増えたため、この発想はさらに扱いやすくなった。ただし媒体特性や文化差はあるため、古典的な文例をそのまま移植するのではなく、構造を理解して応用する姿勢が求められる。結論として、本書はコピーライター、広告運用者、マーケター、アフィリエイトや EC に関わる人、営業資料やメールで反応を高めたいビジネスパーソンに向いている。得られる実用的な利益は、言葉を感覚で選ぶ状態から見出し、訴求、証拠、行動喚起、テストという要素に分解して改善できるようになることだ。知的な利点としては、広告表現の背後にある人間の関心や意思決定の仕組みを古典的なダイレクトレスポンスの視点から理解できる点がある。同分野の入門書には短時間で読めるノウハウ集も多いが、本書は反応結果に基づく考え方、見出しの重要性、基本欲求への訴求を体系的に扱う点で存在感がある。一方で例や文体には時代性があり、日本語表現や現代のデジタル媒体へは調整が必要である。それでも売れる言葉を偶然の才能ではなく検証可能な技術として捉える姿勢は、類書と比べても本校を際立たせている。ご支援いただける場合は、ジョン・ケープルズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。